聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です。
こんにちは、ほぼ日の長田です。この番組では皆様から寄せられた恋愛にまつわる様々なお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまで感想を寄せてくださった方々から感想メールをいただいたのでご紹介します。薬味さんよりいただきました。以前相談させてもらったクズ好きの受験生です。振られながらも無事志望校に合格することができました。岸田さんが男で男の穴を埋めてはいけないとおっしゃっていましたが、すでに他の男で埋めようとしていた自分がいました。時すでに遅し、あ、もうあと3日早く聞いていたら、辛い経験ではありましたが、お二方が優しく面白くアドバイスをしてくださり、今では未練なく元気いっぱいです。相談ではなくただの感想になってしまっているのですが、お伝えしたく思いを送らせていただきます。本当にありがとうございましたといただいております。
なんていい、
いや素敵な、いいですね、感想というか。ただね、時すでに遅し、
時すでに遅し、あと3日早く聞いてたら、
すごいですね。だから何も解決してないけど、なんかこうよかった、
まあ、未練ないからね、振られて玉砕してすっきりしたんでしょうな。いやでもさ、こんな風に感想を送ったことありますか？
いや感想はないかもしんないですね。どうでしょうね。
ねえ、あったとしてもなんか会う目的があったりとか、
はいはい、ただ純粋な感想という、美しいですね、ピュアな、
美しい、そうだから素晴らしいなと思うし、幸せであってほしいなと思うね、
まあ、この方はもう間違いなく幸せになっていくと思いますよ
ね。
わかります、
この素直だしな、こんなに、
なんだろうな、いい人っていうのがこの行間からにじみ出てるんで、
あの他にもいろいろ感想をいただいておりまして、はい、そちらは全部すべてあの水野さんと岸田さんの方に伝えさせていただきますので、はい、本当にありがとうございました。では今週も早速5つ目のラブ相談をご紹介します。八作さんよりいただきました。夫婦関係のことで相談させてください。私と夫は付き合い始めのラブラブな勢いのまま結婚まで突っ走り、3人の子供を設け21年が経ちました。数年前から会話もなく、夫は家族に興味も関心もなくなりました。ずっと仕事だけをしています。結婚しなければよかったと惨めな気持ちになりますが、子供たちを女で一つで育てていく勇気もなく、今の生活に甘んじています。夫は家事も育児も全くせず、私は無視されているような状態がずっと続いているんですが、困ったことに私は夫のことが好きなのです。寂しい、悲しいという思いの反面、愛されたいというのが本音で別れられないのです。このまま離婚せずに夫への執着を捨てるにはどうすればよいでしょうか、というお悩みいただいております。
でも執着を今捨てる、なんかこう本当に悟りの領域に行こうとしてますけど、夫のこと好きって書いてあるんで、なんかね、ラブラブさが失われた2人にもう一回ね、そういう恋愛感情を戻るというルートもあるわけですよね。なんかそっちの方がいいような気がするんですよね。なんか離婚せずね、だってこの旦那さんもね、全然家事も育児もせず無視されてるような状態がずっとついてると、で、ね、この人もだからそういう状態にしていきたいっていうのはちょっと悲しいというか、
てかそんな男家にいります？なんなんこいつ。家事も育児も全くせずよ、
ね、
無視してるような状態、そんな男はいりますか、
ね、
神棚とか置いといた方がまだいいんじゃない、
確かに。でも好きなんですよ。
へえ、そっか、大変だな。でもこれ本当に今の夫が好きなのかな、そのさ、付き合い始めのラブラブな勢いのさままの過去の夫が好きだったりはしないの
かな。なるほど。
だから今の夫を愛すのが正解。もうそのまあ、言ったらさ、愛するってさ、愛する愛されるってその見返りがない状態だから、ぶっちゃけこの夫に家事も育児もしてもらいたいっていう、そういう夫になってほしいっていう欲望と、いや家事も育児も全くしなくていいから 私のこと無視してもいいから愛したいし、うん、愛されたいっていう、どっちかによるんだよな、これ、本当に。まあ、後者はできるよ。だってあなたの問題だもん、それは絶対に。その今の夫でも愛せるかどうかっていう、そう。だけど、なんか、いや、こっちにも全部、君が大事だよって言って家事も育児もまた参加させてくれるようになるみたいになったらまた全然別の話だなっていうの、う
ん
う
ん
う
ん、いやまずでも家事育児をさせるって結構ハードル高いと思うんですよね、
うんうん、
でも無視してるっていうのはちょっとかなり良くないじゃないですか、
うんうん、
ここをまずやめさせたいですよね、
うんうん
うん、
何これ何これ
もう怒りが先立ちすぎてなかなか、ね、
そんなんだよ。だって3人の子供がいながら、うん、いくらさ夫がさ仕事ばっかしてお金稼いでさ、うんうんうん、家持ってるだったとしても、うん、その仕事ができてるのって、うん、その全部さ身綺麗にしてくれるさ、
うん、
そのシャツを洗い、うん、子供を洗い、うん、野菜を洗いしてくれる、
うん、
もうアライグマのようにさ洗ってくれるさ、
うんうんうん、
いや
嫁さんがいるからじゃんこれは。
そうですね、うん、でもなんか僕は思うに、うん、まあ僕はだからまあ結婚して家庭があるんで、うん、この状態の時に、はい、まあ僕がじゃあ旦那さんだとして、うん、いやお前なんでね家事も育児もせず無視してきやがってという方向の怒りをすると、うん、まあこのまあいろいろあるんですよ。この旦那さんがなんかこういう風になってった経緯があると思うんですけど、うん、そこにさらに怒りをこう置いて、ま、それが伝わるケースもゼロじゃないんですけど、はい、なんか
今私を鎮魂しようとしてますか？
いやいやいや、まあうん、もう一緒に安田にしますか、こいつ。
いや、ごめんなさい、鎮魂してほしい。私はごめんなさい、すごい怒ってるんで、
一個まず僕が思うには、この相談していただけた方ってやっぱりこう今家事も育児も大変で、うん、そこに何か新しい要素を入れられないと思ってるから、うん、もう離婚しかない、でも離婚もできないから、うん、執着を捨てようみたいなことだと思うんですよ、
うん、
でも実はここでやってほしいのって、うん、ちょっと家の外に出るとか、うん、働きに出るとか、
うん、
で働きに出たりするとちょっと外見もまた変わるじゃないですか、
うん
うん、でそういう風を入れることなんですよね、外からの風を。そうしたら旦那さんもあれと思ってちょっとずつ変わっていく中で、だから自分も働きたい、そういう中でじゃあ家事育児をこうするとか、うん、でもまあもちろんそれ揉めると思うんですけど、
うんうん、
なんか考え方としてこの執着心を減らしていくっていうんじゃなくて、うん、自分が外に出てこう扉を開けていくというか、家の中の風通しを良くしていくことで変えていくっていうルートが僕は一番いいと思うんですよね、
うんうん、
だから今夫のことを執着を捨てるにはどうしたらいいかっていうふうに言ってる時点で夫を見てるじゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくてもっと自分なんですよね、やっぱね、自分のやりたいこととか我慢してることとか、
ね、
そっちからこう切り崩してった方が僕ポジティブになると思うんですよね、
うんうんうんうん、確かにな、
そう、
寂しい、悲しい、
うん、
まあ、でもさ3人の子供の育てるってさ、うん、しかも旦那さん仕事してるから自分一人じゃないですか、
うんうん、
めっちゃ大変じゃん。
そうめちゃくちゃ大変
です。でもさやって当たり前みたいになっちゃって、うん、だって会話もないってことはそれでありがとうとかも言われないからさ、
うん、
でもやっぱあなたがやってることっていうのは本当にやっぱ誰かのためにもなってるし、うん、見てくれる誰かがいるよっていうのを作るのは、
うんうん、
多分大事で、この寂しい悲しいっていう気持ちが本当になんか旦那さんへの執着なのか、うん、いやもう見てほしいって自分をやっぱり無視されたくないっていう傷なのかもしれないから、それは水野さんが言う通り旦那さんで埋めるっていうのは多分かなり今難しいと思うから、いや違う、あなたちゃんとやっぱ見られてるし、
うん
うん、やったらやった分だけありがとうって言われる人間なんだよっていうのは確かに外で見つけてほしいなと思う、
うん、
忙しいと思うしね、その、
うん、
なんで俺が稼いでんのにお前外行くんだよとか言われるかもしれないんだけど、うんうんうん、でもそれはちゃんとなんかあなたのせいよじゃなくて、
うん、
いや実は家の中でずっといるともうちょっとしんどくてっていう、う
ん、
このままだと本当になんかもう大げさに言っていいと思うんですよ、ちょっとどうにかなっちゃいそうだからって言って外でやりたいみたいなさ、
うん、でまあ僕らが言ってたってもう言っちゃってもら
って、確かにね、うん、水野と岸田が言ってた、あと住所教えていただければ私この旦那と話がしたい、はい そう、これから結婚する身としてさ、何を思ったこうなんのっていう。
逆にちょっと取材っていう名目で。
そう、そう、こんな光源氏の時代しか許されんでしょ、そんな。
どうやったらそういう、なんかね、性格が生成されてしまうのかっていう。そう、それを防ぎたいんだ、我々はと。
会話もなくってやばいよ、うん、だって、うん。同じ家の下で会話がないってさ、うん、もう意図的やん、その。
いやー、本当にそうですね。うん。いやー、でも、今、すごい忙しいんで、うん、そういうこと言われても、なんか、思い浮かばないかもしれないですけど、
うん、
でも、見つけてほしいですね。
うん。うん、なんかこういうさ、相談さ、よくあるけどさ、うん、全部さ、夫が会話がないとか、嫁が会話してくれないとか、うん、会話しない方の意見がないから、うん、ラブ相談一回ここで、お休みしますが、うん、翌週からぜひ、その、そっち側の人間を連れてくるっていう
大会。
そう。
そっち側の人間むずいっすね。そう、そういえば。
なんか抱かれないとかいう話よく聞くけど、うんうんうん、じゃあ抱かない側の人間ってあんま話聞かないじゃん。うん、
はいはい。
なんかあんのよ、絶対。
はいはい。
だから抱かない人間の首根っこを引きずって連れてくる番組に、
はいはいはい。ああ、いいかも。
したい。
いやー、それいいっすね。
そう。
しかも、まず、だから相談受けて、特定するじゃないですか。
そう。
それを全く違うルートで行くから、
そう。
あれ全然いい人じゃんと思って。
そう。
そう。この旦那さんと話すと、あれ
違うじゃん事情がみたいな。
なんかめちゃくちゃいい人じゃん。
そう。
で、話して、ちょっと盛り上がって、いや、で、ところで。
ところで。
あなた。
あなた。
ねえ。
ただ怒らない、怒らない。基本全工程から入る。
ただ家でね、家事も育児もせず、
はい、
奥さんも無視してる状態であると。
そう
ん。これはなぜだったのか。
交わらないカルマを交わらせるマッチング、うん、ポッドキャストとして。うん、
すごい。
それは本当に賞を取れそうですね。ただこれ、労力えげつないな。
ウェルビーイング賞。
ウェルビーイングというより、もうちょっとなんでしょうね。人の闇を垣間見る。ウェルビーイングではない気がする。なんでしょうね。うん。
イーブンラジオ。ラブイーブン。イーブンを、人のイーブンを聞いていく。
イーブンとイーブンがかかってる。
イーブン
いいね。
かかってる。はい。
王じゃなくて。何の
ラブイーブ、うん、はい、
すいません、まあ、こんな感じでねこんな感じでそのなんかやりたいこと楽しいことを見つけていただきたい、はい、うん、この方にも、うん、いやそうですよね、いやいや見てみたいな、そんな番組本当に、うん、でもあるんだろうし理由が、
うんうん、
でもまあ本当にあのやりたいこととか楽しいことって必ずあるんで、で、うん、やってる方もいるんですよね、うん、その忙しい合間を縫って、うん、できると思えば多分開けてくると思うんで、うん、うん、
ありがとうございます、はい、では続いて2つ目のラブ相談をご紹介します、はい、ひまわりさんよりいただきました、お二人にご相談したいことがありメッセージをお送りさせていただきました。私は以前お付き合いしていた方に対する未練に縛られ今も前に進めずにいます。未練とは仕事で鬱になってしまった彼を支えてあげることができなかった申し訳なさと後悔です。当時の私は塞ぎ込んで家から一歩も出なくなった彼のことを思って自分なりにいろいろ行動したつもりでした。ただ鬱になる前の彼は仕事好きで家でも仕事の話ばかりしていたので心配はしつつも心のどこかでいつかは気持ちも回復するだろうと思っていたかもしれません。彼に別れを告げられた時もっと分かってほしかったのに寄り添ってほしかったのに全然感じられなかった。一緒にいるのが負担に感じるしもう恋愛対象してとして見られないから別れたいと言われてしまったのです。初めてお付き合いした相手同棲もしていてとても大切な存在であったためにとてもショックでしたが彼のことを思うと離れるのが一番かもと別れを選びました。彼に言われた言葉は一生忘れないし大切な人に寄り添えてあげられなかった自分への戒めのためにも忘れちゃいけないと思っています。ただあの時選んだ別れという選択は合っていたのでしょうか。復縁したいですというお悩みをいただきました。
復縁したいんだ、
復縁
したい、珍しいの最後、
この最後の一言あるかないかでかなり変わってきますよね。
変わってきますね。ああもうボコボコにしようかと思ってたけど
あの時別れた選んだ選択、まあ選択、うーん、
別れを選んだってことだよ ね、
うん、まあそのいや合ってたとは思いますけどね、そのいや、うん、いろんな状況があって、
うん、
選択して選択ってその間違った選択でやっぱあんまりなくて、うん、その、うん、その状況ではそれしか行くしかないっていうか、うん、選ばざるを得ない選択肢ってやっぱありますからね、うん、なんか気になってるだけであればなんかこうお会いしてなんかねずっと引っかかっててと心に、うん、 申し訳なかったっていうような回があっていいなって思うんですよ、うんうん、それはやっぱ心のわだかまりをね、うん、このまま会わずにずっとね抱えていくよりも、うんうん、あの全然伝えて、でもそれが目的だったら別に手紙でもいいわけだし、うんうんうん、いろんな方法あるんですけど、復縁したいっていうね、
ねえ、
うん、
何なんだろうな、何が支えれなかった後悔からなのか、好き、
まあ、あとやっぱり最初の相手だったっていうのと同棲もしていて、
う
ん、
そういうことか、う
ん、とても大切な存在であったっていうので、
は
あ
は
あ、結構キラキラと輝く思い出になってるんだと思うんですよね。
あ、復縁しないでください。
あら、
はい、大切な人に寄り添って、あ、好き、あの彼のこと愛していて、うんうんうん、やっぱ好きだと、まあ、病気とか関係なく、うん、やっぱりあの一緒にいたかったと思うのであれば、
うんうんうん、
復縁したらいいと思うんですけど、うんうん、大切な人へに寄り添ってあげられなかった、なんかあったんじゃないかっていう後悔からなのであれば、うんうん、その気持ちを彼に戻すんじゃなくて、多分次の人に向けた方が、
うん、
絶対いいと思います。なぜならもう過去は戻せないからなので、うんうん、でこのもっと分かってほしかったのに、もう恋愛対象と見れないから別れたいってさ、とんでもない傷つく言葉じゃないですか、
うんうんうん、
しんどいじゃんこんなこと言われたら、
うんうんうん、
でこれ気にしてるじゃんショックで、
うんうんうん、
でけどこれ病気が言わせてるんですよ、これって。私あの1回仕事で2回か鬱になってるんですけど、鬱が言ってる人の攻撃的なこと、鬱の人が言ってる攻撃的な言葉っていうのは、うん、その人が悪いとか何か原因があるとかじゃなくて、そのあなたに原因があるとかじゃなくて、基本的にはもうそういう病気なんですよ、その、
うんうんうん、
しんどくて自分の中にあることをできるだけ人を傷つける言葉で言うとか、自分を貶める方法で言うとか、うん、っていうことをしてしまう病気なので、
うん、
実はその鬱の状態の人から言われたこととかってあんま気にしちゃいけないんですよ、うんうん、本当にこれって。で支えるっていうのは何かって言ったら、ね、鬱とか、まあ、鬱に関わらず病気の人なんですけど、うんうん、私たちは医者じゃないから、
うん、
絶対治せないし、
うん、
あの良くするなんてできないんですよ。なんかさ、よくストレスかけたら鬱になるとか、
うんうん、
あの言われるじゃないですか、鬱がひどくなるとか、うん、でもっと脳は複雑で、うん、何がスイッチになるかってわからないし、そうやってホルモンの状態だったりするから、
うんうん、
本当にそれってなんか愛とか情とかでどうにかなることじゃないんですよ、
うんうん、
なんか鬱の人を支えるっていうのはなんかその治すとか支えるじゃなくて、
うん、
彼がどういう治療をするとか、どうやって生きていくとかっていうのも何も言わずに見守るっていう、
うんうんうん、
で一応死なないようにだけ、うんうんうん、落ちそうになった時だけトランポリンみたいにポーンって、
はいはいはいはい、
あ死んじゃダメっていう、うんうんうん、そのお風呂入ってみたいなことしかできないんで、うんうんうん、あなたはこれちゃんとやったし、
うんうんうん、
それがたまたまなんかその治らな、治るというか、それ体が 治る治さないっていう、彼の体がそれ選択したことだから、
うんうん、
もうあなたの選択で何かが変わったっていう形はないと思う、
うんうん、
でめちゃめちゃごめん、うん、こん なんか最後なのにすごい強く言っちゃったんですけど、
う
ん、
いやそうですよね、うん、うんうんうん、そうなんだよな、このそうやっぱり、まあ、妖怪の話にどうしてもなってっちゃうんですけど、そのいやそのやっぱ取り憑かれてるっていう状態って、うんうん、なんて言うんでしょうね、そのそう人間ってだからどっかで切り取っちゃうんですよね、うんうん、本当は地続きになってたり、うんうん、でもその例えばそうメンタルが病んでる時とかのその人がその人だと思うけど、
うん、違うね、違う、
そう、うん、なんかそうなんですよね、でも僕会って話したらいいんじゃないかなと思うんですよ、本当にそのこの方と、
うん、
今多分遠くにいて、遠くというか離れてて、いろいろ考えて、あもう一回付き合いたいなって、なんかこう混ざってるんですよね、感情が、うん、なんか会ってこうずっと実はそれが引っかかってたってっていうことを、
うんうん、
まあある種自分がそこからちょっとね抜け出したいというか解放されたいというかっていう理由で僕はあってもいいと思うんですよ、ね、
なるほどね、
うん、でそれってどうなるかは、うんうん、あんまりこの関係ないので言ったらあれなんですけど、
うん、
なんか僕はあの一時期、
はい、
27、8歳ぐらいの時だと思うんですけど、うん、もうわちなみに僕ね人生で後悔してること一個もないですよ、うん、今本当に、
うん、
本当に一個もなくて、うん、なんでかというとその時期にいろいろあって自由になったんで、うんうん、人生で後悔してること全部やっていこうと思ったんですよ、うんうん、あの時あれやればよかったみたいな、
うんうん、
でその中で一個やったの僕あのそのそれこそあの前言ったイベントサークル入ってて、うん、その金髪でウルフの髪型した時に、うん、あのなんか友達ともんじゃ焼き食べてたんですよ、
うんうん、
なんか渋谷かなんかのもんじゃ焼き屋で、でその時になんかもんじゃ焼きをこう、あ、お好み焼きかなんか盛り上がって、これを俺がバーテンダーの、あのシェーカーにお好み焼きの具って混ぜるじゃないですか、これガーって、うんね、あれをバーテンダーのシェーカーの具に入れて、うん、こうやってシャカシャカ振って、はい、お好み焼きをこう出して焼くバーテンダーお好み焼き屋台っていうのを思いついたって言ったらめっちゃウケたんですよ。やってみてえなってその時思ったんですよ。22ぐらい日とかですかね、うんうん、でもめんどくさくてやんなかったんですよ、うんうん、文化祭とかでやるのが、はい、もうなんか許可証を取るとか、うんうんうん、で僕だから28歳の時に、うんうん、大学の母校の文化祭で、うんうん、バーテンダーお好み焼きやったんですよ、後輩を捕まえて、うん、後輩をつか、もう現役の後輩捕まえて、俺こういうことやりたいから申請してくれっつって、で大学の校舎の入り口でそのお好み焼き屋台やって、うん、でシェイカーバーっとやって、うん、お好み焼き焼いて、うん、お好み焼き500円ドンペリ3万でやったんですよ、でミラーボール回してめちゃくちゃウケたんですけど、でもなんかいろいろ大変なこともあって、はい、なんかそのまんまこれ陰口じゃないですか、まあ、大学生の後輩と一緒にやってたんで、はい、まあ、材料は俺が金出すからみたいな、はい、言ったらその、あ、すいません皆さん領収書ですレシートですって言ったらタクシー代8000円とかうわーと思って、
はい、
えぐいなーみたいな、いやちょっと重かったんでみたいな、とかそんなんなんですよ。そのだから僕が後悔、あのアイディアめっちゃ面白かったじゃんと思って後悔してやった時にいろんな、もちろん受けたりして、うんうんうん、でもそういうなんか領収書8000円の領収書は未だに忘れられないですよ、タクシーの、うんうん、そんなお金もなかったし、それがなんか僕後悔に対する向き合い方というか、前あの岸田さんが話してた、はい、やってみて諦めるというか、それも、うんうん、その境地も近いと思うんですけど、
うんうんうん、
だから、ね、やっぱり僕会って話したらいいと思うんですよ。で、復縁したいとかは考えずに、なんか会ってもっと言えば軽く話せるような雰囲気で僕は会ったらいいんじゃないかなと。
理想論私それで焼肉屋で殴り合ったもん、トングで
どんぐりで
トングトングトングだってどんぐりなトトロか、
どんな焼肉屋なんだろうと、どんぐり焼く焼肉屋あんのかな
森の妖精たちの戯れじゃないですか。いやでも本当に水田さんが言う通り、はい、会って話した方が一番いい、うん、
いいですよ、
一番いい、うん、一番いいのけど、うん、その鬱とか関わらずそのメンタルを疲れてるっていうのは、うん、あのね、この人さ、寄り添ってほしかったのに全然感じられなかったって言ってるじゃないですか。
うん、
そうです。あの、誰かが自分に何かをしてくれたっていうのは、
うん、
心に余裕がある時じゃないと気づけないんですよ。
うん、
だから、どんだけ話したとか、自分は話したって思っても、向こうは話さなかったって思ってるかもしれないし、うん、そう。相手のためにって思ったことはいつの間にか、お前のせいでに変わったりもするから、
うん、
話すっていうのは本当大事だと思う。ただ私は、うん、話してやっぱ分かんないし、お互い本当にやったつもりなのに全然分かってなかったっていうか、あるから、やっぱそのすぐに、スムーズに、シームレスにバトルに発展できる場所を選んだ方がいいと思う。その焼肉屋とか。
焼肉屋は違うでしょ。むしろ火使うから危ないんじゃないですか。
トングでカチカチってやりながら左手で。
武器として認識してるってことですか。
熱々のおしぼりをバーンって投げて、それでようやく別れられたんですよ。
なるほど。
終わってんだと思って、こんなところでやっぱバトルするっていうことはって。あれで関ヶ原じゃないですけど、うん、なんかその歴史に刻んだわけですよ。
まあ確かに岸田さんの歴史の中ではね、本当関ヶ原ぐらいの、
そう
だよな、うん、いや本当でも、いやそれでもどうですか、やってよかったと思いませんか、その焼肉大合戦を、
うん、焼肉大合戦やってよかった
し、なくていいですか、そのあなたの人生のメモリーから、
まあ、だから彼、うん、私が当時付き合ってた彼も多分言われてなかったけど、多分鬱っぽかったんですよ、うん、でここにさ、うん、仕事好きで家でも仕事の話ばかりしてる元気って感じじゃないですか、うん、でこれ元気なに思えるんですけど、そらこれって、うん、その仕事がうまくいかなくなったりしたら、うん、他に頼るとこがないから、うん、一気に来ちゃうんですよ、
なるほどね、
もうやるもう疲れちゃったってなって時に、やっぱ彼もすげえ攻撃的になってたし、
うん、
まあ、本当に言われてもないことを被害妄想でめちゃめちゃなんか傷ついてたり、うん、で私も結構それで疲れちゃった、うん、お互い疲れてたんですけど、あの時やっぱ私も同じように、うん、いやこの人に寄り添ってあげないとって思ってたんですけど、それって彼のためかって言ったら、
うん、
そこで寄り添えて人間にを支えられる良い自分でありたかったっていう願いなんですよ、
うんうん、
岸田奈美っていうのは愛の力で男を立ち直らせるっていう素晴らしい人間だったって思いたかったから彼に執着してたんですよ。でもそこにやっぱもう2年 2年ずっとバトルしてましたよ。もうパン投げたりとかお互い
食べ物投げすぎ
て、もめちゃくちゃあのキャンプ行こう、やっぱ自然の中だったら2人はこう愛し合えるかもしれないって言ってさ、2人でさ素人なのにキャンプ行ったらもう真っ暗闇のテントの中でずっとなんかランタンとかでこう
火がもう火が気になるな、
そうやってたから、ね、やってよかったかって言われると、うん、めっちゃ傷ですけど、でも今思うと、うん、どうにもならないことってあるんだなっていう、うん、あなたのためにって思ったことって、うん、99% 相手は気づかないし、うん、だけど今願うことは、うん、あのそういうひどいことがあったりとか分かり合えない時があったけど、うん、そんなこと気にせず普通に会ったら、うん、元気って言えるような、うん、そういう関係だったらいいよねって思えるから、多分大事なのってその鬱を治すとか支えるとかじゃなくて、うんうんうん、鬱だったけどでも元気になった時にその時のことを後ろめたく考えずに多分普通に会えるみたいな、うんうんうん、それぐらいのなんか関係でいるっていうのがすごい大事なんじゃないかなって思いますね、うんうん、やっぱね、あの元気になると彼はね思いますよ、なんかあの時やばいこと言ったなみたいな、うんうんうん、でももう俺は連絡できねえわって思っちゃうから、うん、そういう時にいやいやもうその時のことは気にしてないよっていうような感じでオープンに開いてるっていう方がなんかお互いいいんじゃないかなって思う、今行くよりも、
うんうんうん、
はい、っていう、すいません、焼肉大戦争の話、
岸田さんの今の話で僕があーと思ったのはなんか結局その、はい、彼をこうちょっと良くしてあげたいっていう、うん、ある種自己愛というか、うんうんうんうん、自分の欲求だったと、
うん、
でこの方ももしかしたらそれがあるのかもしれない、もっと自分がしてあげたかったとか、
そうそう、うん、してあげたかったと、
そう、そうで結局やっぱり僕このラブ相談をやってきて思うのは、うん、結局自分がどうしたいかであって、うん、いや結構やっぱ恋愛なんで相手の気持ち考えるじゃないですか、うん、で相手のためにっていう風に思うけど、はい、最後結局自分がどうしたいかっていうとこに、うん、まあなんか行き着くんだろうなと、
いや本当そう、本当そう、
いやどんだけベルビーグ行っても結局自分のエゴというか、うん、それがなんかもう生きる理由とか意味になってく気がするんですよね。
ベルビーングって言ってんの今うちらだけですけど、
ね、いやいやいやいや、周りももうそういう風に思って聞いてるんじゃないですか。
本当、
いや
一回ノミネートされただけでなんか、うん、うちらが心にウェルビーングを宿してしまったから、ウェルビーング
ってなんかこういや悪くないし否定もしないけど、うんうんうん、いや僕らはだからウェルビーングじゃないんですよ。
ウェルにブイングできてないってことですか。
いや本当のウェルビーングってやっぱりエゴがちゃんと入ってるのが僕ウェルビーングだと思うんで、
そうね、自分がどういう幸せを感じるか、
ウェルビーングなんか穏やかでみたいな、そうそうそう、こう癒しがあってっていうのがなんかウェルビーングな、うん、はなんか印象も僕も持ってたんですけど、うんうんうん、そうそう、ね、やっぱり、うん、やっぱり焼肉屋で喧嘩するし、
そうですね、うん、まあ、なんかさ相手のためとかさ、うん、相手の事情とかいろいろ考えてますけど、うんうん、結局自分の欲望の話ですよね、
う
ん、全ては。
そうそうそう、じゃああなた何したいのってことですよ、
うんうん、何したら諦めれるのっていうね、そう、
復縁したい、うん、まあ復縁するにはやっぱ連絡取って会うしかないし、うんうん、まあ僕会っていいと思うんですよね、うん、で思ったことを言えばいいし、うんうん、でそれでうまくいくかどうかって、うんうん、もう本当に相手の状態がねめちゃくちゃ関係してくることだから、
うんうん、コントロールできない、ね、
そうそうそう、
確かにな、
うん、
まあ、だからうちらはもうさこうめっちゃ相談に乗ってるじゃないですか、うん、たくさん寄せられてね、うん、ラブな相談に乗ってるじゃないですか、うん、でも結局思い返せば我々エゴの話しかしてないですよね、
うん、結局あいつなんですよ、エゴを、エゴが我々を突き動かしてここに運んできてるんで、
そうですよね、
そうそうそうそう、
もう自分たちの思い出話しかしてないですよね、
うん、そう、最近全然関係ないしていいですか、はい、あ関係あるんですけど、はい、あのこんな話していいのか分かんないですけど、最近ちょっとあのなんかキムチって炎上したのってあれ分かりますか、なんかキムチにお弁当にキムチをなんか入れたら、はい、その匂いが、はい、先生がだからなんか気持ち悪いって言ったとか、その匂いがきついからお弁当に適してないみたいな、まあまあ、はい、それでまあ結構炎上したみたいな話が、はい、それなんかうちの妻がこう、うん、こんな事件してるみたいなで話してたんですけど、うん、その時なんか思い出したのがあの水木しげるの、はい、またその妖怪のなんかの漫画で それかそっちの妖怪なのかな、うん、キムチって僕初めて単語したら水木しげるの漫画なんですよ、でキムチかっこ朝鮮漬物みたいなの書いてあって、お前なんてキムチにしてやるみたいな、うん、でそのキムチをその1回の妖怪の回に5回ぐらい使ってきてるんです水木しげるは、お前ほんとこのままキムチだみたいなキムチを食うぞみたいな、うん、無理やりキムチを入れてる単語、あキムチと単語を入れてる回を思い出したんですけど、うん、その時にふっと なんか水木しげるの漫画でちょっとエッチなシーンが他の戦争のあったんですよ。でうち兄貴が漫画大好きだったんで、うん、その漫画がめちゃくちゃあったんですけど、うん、その中でちょっとエッチなシーンとかを小学校もう1年ぐらいの時に見た時に、もう脳みそにね電気が走ってるんですよ、僕の頭に、うん、ちょっと出てくるエッチなシーンにもう電気が走ってて、うんうんうん、あれと思って、キムチ水木しげるエッチなシーンっていう脳みそビュッとつながったんですけど、うん、俺ってもうちっちゃい頃からエロかったなっていうその相当ちっちゃい時から、そういえばなんか月刊マガジンなんかあって、その中でちょっとエッチなシーンがあったんですよ、漫画があったんですよ、
はい、
それをなんか親戚の家の家に行ったら、その月刊マガジン見たらバーってあって、それを僕はそのエッチな漫画だけをずっとそれだけ読んでって、エロっ子ってあだ名がついたんです、その親戚の中でエロい。で、あのラーメン屋でドサンコってあるじゃん、 あれを見た時にエロっ子とか言われて泣いた覚えがあるんですよ。だからそれぐらい幼少期からその欲望があったってことなんですよ。
もう
それが俺をここに運んできたなって。
なるほど。
うん、
あのこういう話しか出なくなってきたから終わるんですよ。うん、
なんでしょう。
もう出がらしじゃないよ。どうすんの。
出がらしとか僕の中で気づきだったんですけどね。いや子供育てて、ていや恋愛相談とかいろいろ言って、なんかなんでしょうね、この頭の上の方で、はい、大脳神秘的な場所で考えて答えてるような感じを。で振る舞ってますけど、うん、もうすごい根っこに欲望があって、
確かに
それが運んできたんですよ。岸田さんもやっぱり物心ついてたから、はい、やっぱ欲望があったと思うんですよね。
欲望がありました、うん、はい、
強かったですよね、正直
強かったですし、ただまあその時やっぱすごい孤独だったんですよね、うん、なんかこんなこと思ってるの自分だけだろうなとか、うん、なんで私はみんなみたいになんか人気者になれないんだとかっていうのがあった、うん、そのエゴが私をここに運んできてくれて、毎回こういうラブ相談を聞きながら、
うん、
あーなんかいいこと言ったなみたいな、うん、あーであの時のこと言えてよかったなみたいな風に、私またこれを欲望満たされてるので、うん、はい、
そうやっぱだから欲望なんですよね。ウェルビンって欲望をちょっとこう抑えてこうというか散らしてこうみたいなイメージだったんですけど、いや違う違うと、本当のウェルビンがやっぱ一周回って欲望のままに生きると、うん、
ラブ欲望のお時間でした。
そう本当にそれを感じましたね、うん、
はい、
ありがとうございます。
反ウェルビーイング集団としてカウンターカルチャーを提唱していきたいと。何がウェルビーイングジャイジャイ、何が SDGs ジャイ。
いや、まあ大事なんですけどね。いやでも欲望の先にあると思いますよ、やっぱり、うん、あのね、やっぱ地球綺麗の方がいいじゃないですか、それも欲望ですから。
確かに、
うん、欲望で、欲望の力で良くしていけばいいんですよ、
お、
うん、世界を、うん、で僕らもそうやって生きていくよっていう。
確かに、
うん、
どっかに水野と岸田が欲望丸出しで裸で歩いてることを忘れないでね、
うん、
と。
そう、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、始めますね。
いやー、そうですね、はい、それではまたラブ相談でお会いしましょう。水野圭也でした。
岸田奈美でした。また会う日まで。
ほぼ日。